今晩恵みをいただく御言葉は、雅歌書の4章1節から8節です。雅歌書の4章1節から8節です。雅歌書4章1節から8節、はじめに1節と2節を宣言いたします。ああ我が愛する者、あなたはなんと美しいことよ、なんと美しいことよ。あなたの目は顔覆いの後ろで鳩のようだ。あなたの髪はギルアデの山から降りてくるヤギの群れのよう。あなたの歯は洗い場から登ってきて毛を刈られる雌羊の群れのようだ。それは皆双子を産み、双子を産まない者は一頭もいない。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、誠の花婿であられるあなたをやがてお迎えするこの身として、私たちが今日いかにあなたを見舞いにおいて自らを保ち、純潔を保ち、見舞いにおいて喜ばれるものとなっていくべきか、あなたご自身がお語りくださいますように。どうか取り継ぐしもべらをあなたが清め、あなたが支配し、あなたの命そのものを語り継ぐものでありますように。また聞く一人一人をあなたが祝福し、その耳を清め、あなたの御言葉の命そのものを豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も私たちの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。イエス様は誠の花婿であるということが、ね、聖書に書いてあり、そして私たち教会はキリストの花嫁ですね。この雅歌書においては花婿と花嫁のその、ね、麗しい話が、ね、登場しますけれども、本当にこの雅歌書はですね、男性と女性が、ね、恋をして結婚して、ね、夫婦になって、そして夫婦生活を営んでいくという上で、どんどんどんとですね、書を追うごとに成熟していく様がここから見て取れるんだけれども、
多分ねこの雅歌書の男女のようにお互いがお互いに対するその気持ちをいつも言い合えるということであるならば、世の中の男女関係が壊れることは絶対ないと思いますね。ということは、私たち自身の大切な人を大切にいつも知っていくために、私たちの本当に愛らしい人をいつまでも愛らしい人にするために必要な栄養剤は何？愛の告白を言い合うことなんです。神は仰せられた言葉によって天地を創造しました。自分の中に思っているその全ての思いを込めて、あれと言った時に、神様の思いの中にある全ての世界が見える形で私たちの前に現れました。私たちも神に似せて作られたものとして、神に似せたことができるんですね。電池を創造することはできません。ですけれど、私たちがイエス様にあって神に似せて作られたものとしてね、似せて作られたものが持っているその特徴、それを発揮することはできるんですね。何？それはですね、私とあなたの間からを、私が言った言葉、あなたが言った言葉で作ることができる。これが今日の雅歌書のイエス様からの私たちへのプレゼントなんです。いいですか？今言ってること、あなたと私の間柄をね、 お互いが表現し合った言葉によって形作っていくことができる。これがカカシュ教が私たちに教える言葉なんですね。時々言葉が乏しくて、そしてね、困った様をしている人たちを私が見る時があります。言葉が乏しい分、言葉で作り上げていくその関係作りの形が現れてこない、ね、言葉が乏しかった分、その人と自分の間柄が疎遠になってしまう。だから言葉がその人を、私とその人の間柄のね、生まれるべきあるまじき姿形を作るということを皆さん覚えてください。そしてこのね、適切で本当にイエス様にあって秩序があって、ね、この度が過ぎることもなく、まだね、口を開かないということでね、この死人のような関係でもなく、本当にイエス様にあって、このその人が持っているね、良いところをよく見つめて、よくそれを知り、それを褒めて、そしてその人の良いところがどんどん表に現れるように、表に現れるように、そして主がその表に現れたその様を見て栄光を受け取ってくださる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
アーメン。
お父さんをね、お父さんを賢い、この奥さんや子供たちはお父さんが手土産を持ってきた時にものすごく喜ぶんです。そこまで喜んでいいのかなと思うぐらい、もうその手土産ですごく喜ぶということなんですね。そうするとお父さんには何がインプットされていくかって言ったらね、なんか手土産持ってった時に家のものがもろとも自分のことを喜んでたっていうことがインプットされてしまうんですね。そうするとそのお父さんはどっか出かけた時に、その自分が見たその光景、それによって自分の形を作るわけなんですね。手土産持ってお家に帰る、ね、そして前自分が見た、ね、その大喜びの光景をもう一回見たいと思うわけなんですね。その都度家族が喜ぶとどうなるかって言ったら、お父さんは手土産を持ってくる名人になるわけなんですね。いいですか。子供たちがね、お母さんを操り名人なんですよ。子供たちはお母さんを操る名人なんですよ。どういうことかって言ったらね、お母さんが何かをね、持ってきたらすっごく喜ぶ。子供の年がね、小さければ小さいほど喜ぶんです。そんで、それを見てお母さんは、子供に言わないで、子供の質よ、それを用意して、今私持ってるのは何？わかるかな？とか。じゃあ当ててごらん。そしたらあげる。とか言って、ね。子供が自分が持っているものを当てるように当てるように、お母さんの言葉がこう、仕向けていて、そして結局のところ子供が絶対当てて、そして、わあ、すごいなーって隠してあってもあなたは知ってるんだね。一心伝心だからとか、こういうね、言葉を言うわけなんですね。一心伝心じゃないんですよ。仕向けた。最後そのね、当てる時までね、 もうヒントを与え続け与え続け、そしてあげてあげて、それで親子とも ともすごく喜ぶということなんですね。人間関係の中で一番大切な関係があるんですけれど、私たちが関係結びの中で一番大切にしなければならない関係は命の関係で、イエス様と私たちの関係なんですね。その後に一番また大切にしなければならない関係は何かというと夫婦関係なんですよ。親子関係だと思ったでしょう。いいえ、夫婦関係なんですよ。親と一緒にいる時間よりね、夫と妻としている時間の方が何倍も多いんですよ。だからこのね、神様との関係、そして次夫婦関係、これを成功する人は親子関係も成功するんです。また他の人との関係も成功するようになるんですね。なぜ？神様にも私たちは表現して関係づくりをしますよね。悲しいとか悔しいとか何とかしてくださいとか表現して関係づくりをするでしょ。夫と妻も表現して関係作りをするんです、ね、表現して関係作りをしないで、これをね、もう分かってくれればいいと思ってずっとね、分かってくれる時まで耐え忍ぶということだと、これはもうすごく苦くて悲しくて辛いね。もう堪忍袋が切れた時にはもう本当に倒れそうな関係になってしまう。これがね、夫婦関係の中でよく現れる様なんですね。だから言葉によって関係づくりをしなければならない大切な2つの相手がある。でそれ、一つは神様と祈りという言葉のツールを通して関係づくりをする。もう一つは夫と妻がお互いの言葉を持って関係づくりをする。そしてこの二つの関係づくりにもしね、皆さんが成功したら、その他諸々の関係は何でも成功できます。なぜ？思う存分言い合える相手というのは、私たちにとって言い合える相手というのは神様と夫や妻以外はないんですよ。子供にもね、遠慮しなければならない言葉があるんだよ、ね、兄弟姉妹の同士でも遠慮しなければならない関係があるんだよ。でもこの夫と妻の間というのは一番素晴らしい言葉をね、本当に言い合える、そのような関係なんですね。それでまだその言い合った言葉によって作られた美しさを表して、周りの人々にもう影響力をものすごく及ぼすことができることも、夫と妻の間において交わされた言葉、交わされた言葉によって現れたね、その二人の美しいこの姿形、それなんですね。だから言葉がその人と私のね、距離を測り、言葉がその人と私のね、本当に愛も哀れみも許しも全部測っているということをしっかりと覚えて、良くない言葉によってね、自分が言ってしまった良くない言葉でね、その間違った関係づくりをして、その関係を表してすざましい思いに陥ることがないようにね、愛を言い合うね、良いことを褒め合う、感謝する関係づくりの名人でありますように、主イエスキリストの御名によって皆さんを祝福します。アメン。
アメン。いや、非常に素晴らしいことが示されましたね。本当に言葉なんです。夫婦関係、言 言葉です。で、言葉の関係づくりが、ね、本当に健全な夫婦はもういつまで経っても、ね、素晴らしいですね。学書の8章においてはですね、この夫婦関係があたかも兄弟姉妹の関係のようになっているんですけども、なんかね、男女関係が、ね、もうあまりにも親しくなりすぎて、ね、兄弟姉妹みたいになってしまう、ね、これ、悪いことではないんですね。兄弟姉妹のような関係、互いに何でも言い合える関係、ね、それはとても素晴らしい関係であり、そして学書8章ですね、まあ、実はとてもセクシーなことが書いてあるんです。まあ、それについてはちょっとまたですね、いずれの機会でもあれば、まあ、できれば子供は若者がいない、ね、ような状況で、まあ、シェアはしたいんですけども、ですから本当に熟練した夫婦というものは本当に互いが兄弟姉妹のようになって、そしてなおかつ色気がずっと保たれている、どんどん成熟していく夫婦というのはそういうものになっていくんですね。
あのね、兄弟姉妹のような関係って何かって言ったらね、色気もあって、兄弟姉妹の関係っていうのは何かって言ったら、兄弟姉妹だからね、うぎゃって生まれてから同じ親の元で生まれて、見るものも食べるものも着るものも全部共有してきたんですよ、ね、だからね、互いの間にね、好みということによって妨げがない夫婦関係、いいですか、兄弟姉妹のような関係というのはね、互いの間にね、食べ物の妨げがないね、物の好き嫌いの妨げもないね、あらゆることが自由、全部がOK という関係、なおかつお互いにいつまでも愛し合う、ね、そういう関係、これが本当にイエス様が望む夫婦関係だということなんですね。だから結婚前の、ね、人たちが本当に学んでほしいです、ね、なぜ皆さんが結婚についてのこのイメージ、ね、イメージがなかったら、ね、自分はイメージがない空っぽの状態、相手はイメージがある状態ということであるんだったら、皆さんは相手のイメージに直するしかないんですよ、ね、自分が本当に結婚に対してのしっかりとしたそのイメージね、そのイメージがあると、そのイメージに合わない人が近づいてきた時に、皆さんが持ち合わせているそのイメージ、それがね、障壁となり、まだね、相手を引き下がれというこの矢にもなり、それでこの間違ったこの誕生関係ということに発展することがない。いいですか？恋の一つや二つ皆さんはね、したことがあるかもしれない。でも今考えてみてください。結婚に対してね、シカッとしたイメージが自分にあったかどうか、そのイメージがなかったらどうなる、ね、自分は空っぽの状態、ね、相手はある状態、そしたら相手のあるに直するしかないんですね。だから結婚を失敗する人たちというのは、自分にはイメージがなくて相手のイメージ化されて、それで結婚を失敗してしまう。これがね、そもそもの、この理由なんですよ。今からでも皆さんね、遅くないです。まだ独身であるうちに結婚に関してのね、そのイエス様にあって良しとされたそのイメージ、ね、そのイメージで皆さんの思い、心、感情、ね、霊魂、魂を満たしてください、ね、サラミって知ってるよね、サラミ、 サラミは中全部詰め込んで乾かすよね。切ってみると隙間が一個もないじゃん。ね。そのように表立っては見えないけれど、中身がねいっぱいに満たされている。だから他のものが入れ込むところがない。そのような素晴らしいこのイメージ、ね、それをイエス様に会って一つずつ直近してください。そしてイエス様に会って一つ一つを皆さんが入れ込んで入れ込んで入れ込んで入れ込んで入れ込んで、ね、そして要素から皆さんの中に良くないものを誰かが入れ込もうとした時にね、隙間がない、そのような皆さんになれば、皆さんは人間関係においてもこの結婚生活においても絶対失敗することなくイエス様に会ってね、この大成功を収めた乙女、大成功を収めたね夫になることを私は信じます。自分の結婚に関するイメージね、良いイメージ、それを入れ込んでください、入れ込んでください、まだ入れ込んでください、入れ込んでください。これがね、入れて入れて満、ね、満杯になった時にね、満杯になった時に現れるんだ。そのイメージに合った人がいいですか。ただ単にあ結婚したいなとか、ああ結婚しなきゃって、そういうことじゃダメですよ。イエス様にある自分の片割れに対してのそのイメージをしっかり持つ皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
そうです、皆さん自身が本当に嫁いでいくべき相手、ね、その相手に対して、ね、私たちはしっかりと、ね、この世に対してのガードをして、そしてその相手に対する純潔を守っていくべきなんですね。この一節のところを見ますと、この花嫁は、ね、ベールをかぶっていたことがわかります、ね、顔覆いの後ろで鳩のようだって書いてありますね。ちょうど結婚式の場面です、ね、結婚式の場面において花嫁は、ね、ベールをかぶっていて、そして、ね、あの二人が、ね、壇上の方に進んでいって、そして結婚の誓約が交わされて、ね、男性の側も女性の側も、ね、はい、共に、ね、やっていくことを約束します言ったら、男性が女性のベールを、ね、剥がして、そして、まあ、ある夫婦はキスをして、ね、ある夫婦は、まあ、おでこにキスしてとか、まあ、ちょうどそういうイベントになるんですけれども、この、ベール、ね、花嫁は顔覆いをつけていた、ね、このベールというものは自分と世とを隔てるものです。世の側から自分の美しさがわからないように、ね、するもの、そして、世に対して自分を晒し出さない、出しすぎない、世に対して明け広げに なりすぎないように、ね、するためのものがこのベールですね。ですから未婚の女性、結婚までは本当に世のあらゆる男性に対してはベールを、ね、かけておくべきものであるんですけども、これ私たち教会に対しても言われていることです。私たち教会は世に対して、ね、世の他の神々や他の思想、そうしたものに心を開けっぴろげにしてはならないんです。私たちはしっかりとベールをかけてガードを、ね、して、そしてこの誠の花婿たるキリストに対する純潔を保ち続けるべきものなんですね。そして、ね、いよいよ結婚においてはこの花婿と、ね、花嫁の、ね、契約が制約が成立したとき、そのベールは花婿によって、ね、取り払われて、そしていよいよ花嫁と花婿が、ね、顔と顔とを合わせて、ね、ということになります。この2節見ますと、ちょうど、ね、もう本当にこの花婿が花嫁を、ね、垣間見て、そして本当に感動している様があるんです。2節、あなたの歯は洗い場から登ってきて毛を刈られる雌羊の群れのようだ。それは皆双子を産み、双子を産まない者は一頭もいない。あなたの唇は紅の糸、 あなたの口は愛らしい。あなたの頬は顔覆いの後ろにあって、ザクロの片割れのようだ。ね、アーメン。もう本当に、ね、染め添やしに染め添やしていますね。なんかこの、ね、表現の仕方、ね、歯、ね、女性のこの歯と、またこの唇を褒めさせているんですけども、ね、もう歯においても、なんか洗い場から登ってきて、今日からいる召羊の群れのよう、ね、しかもその召羊の群れは、ね、みんな双子を産む、ね、双子を産まない者は一頭もいない、ね、それほどなんか命にみなぎっていて、愛らしくて可愛らしくて、ね、そういうふうにあなたの歯が、ね、見える、またあなたの唇、ね、紅の糸、本当に愛らしい。また、ね、頬、ね、このほっぺたですね、顔覆いの後ろにあってザクロの片割れのようだ、ね、本当に、言葉言葉言葉で褒めさせております。本当に夫婦関係のみならず、その夫婦になる前の男女関係、ね、恋愛の段階においても本当に言葉で相手のことを率直にですね、しかも、本当になんか表現豊かに褒めてますけれども、本当に私たちもそれが必要です、ね、男女関係のみならず教会の生徒の交わりにおいてもそうです。夫婦関係において、また生徒交わりにおいて、言葉やり取りがないと、すなわち交わりがないと、カンバセーションがないとするならば、相手が何を思ってるのか分かんないんですね。思っていない、何を思ってるか分からないと、ね、心の中の、ね、なんか相手に対するプラスイメージとマイナスイメージがあるとしたら、マイナスイメージがどんどんどんどん膨らんでいってしまう傾向が人にはあるんです。なぜ？人には罪があるからです。人、世の中において、ね、本当に騙される経験を何度かしていくうちに、ね、きっと相手黙っている、自分のことをよくなく思ってるんじゃないか、ね、そういうところを本当に取り除くためには、ね、カンバセーション、ね、生徒の交わり、また夫婦の間の交わり、言葉における交わり、これが、ね、必要なんですね。夫婦関係において、ね、この言葉の交わりがない夫婦はもう本当に、ね、冷めやすく、ね、なって、そして相手が何を思っているのかわからない、一緒にいる時間が、ね、辛い、ね、というふうに思っていくようになってしまいます。私たちはですから、しっかりと言葉、ね、言葉で、ね、会話して、そして本当にこの、ね、罠に陥ること、これを、ね、防いでいくべきなんです。で、私たちも本当にこのやがてキリストと対面するに、それに備えてですね、祈りというカンバセーションを、ね、どんどんしていくべきなんです。イエス様との交わり、これをなしにして世の中だけと交わっていたりするとするならば、それはどんどんどんどんキリストのことが分からず、また世の中の方が何か御言葉、聖書に書いてあることよりも何か真理のような、そういうふうになっていってしまうんですね。教会の中における、その交わりよりも、ね、世の中における仕事の交わりの方が何か真実めいているかのように見えているとするならば、本当に気をつけるべきです。私たちは本当に言葉でもって、ね、相手とよく交わりを、ね、言葉の交わりを交わしていくべきなんです。
あるね、もうこう会見からしてみるとすごく模範的なその夫婦がいたんですね。ということなんだけど、家に入ったらもうすごい険しいんですよね。皆さんもご存知な方ですよ、ね、ということなんだけど、なんであんな険しいのかなって。夫婦関係がもし険しいということであるんだったら、まず、直さなければならない相手誰かって言ったら、皆さん残念ながら女です。女性の方が直さなきゃいけない。聖書には慰める役と書いてある、女性は。慰めるということでね、調子に乗らせるということも良くないっていうことなんだけど、普段から会話がね、なんていうのかな、物の必要のために、ねえ、なんとかさん、これ何々どこにあるか知ってる？物の必要だよね。なんか物が挟んだ、物が挟んだこの言い方というのは、物がね、 この主語になっているから、どうしても慰めというものを抜かしていってしまいがちなところがあるんですね。だから同じ食事を整えてあってもね、早く来て食べてほしいということではなく、早く来て一緒に行ってほしい、そういう思いがあって、ねえ早く来て一緒に食べたいなとか、ある人ね、なんでこんな夫婦関係が険しいんだろうと思ったんですよ。で、私そこの家にいて、行くたびにじーっと見たの、何が原因なんだろうと思ったらね、二人とも話がぽっきらぼだ。普段教会の中ではそうじゃないのに、家に帰るとね、ぽっきらぼなんですよ。だからお互いの言葉に愛情がないということが分かったので、これね、男性がぶっきらぼだから奥さんは自分がそうだって言ってんですね。男性がいつもぶっきらぼに自分は取り扱ってるから、だから自分もね愛想よくこうできないということを言ってたんですね。それで分かりましたって言って、治りたいですかって聞いたんですよ私治りたいですかって聞いたら、治りたいと言ったので、なら一個だけ約束して、で何をすればいいんですかって、向こうから声をかけて旦那呼ぶな、行きなさいね、可愛くもない声でね、ねえ早く来てよって、ご飯できたわよって、犬の飯の時間じゃない、ね、だから向こうから声を出して人を呼ぶことをやめなさいって言ったんです。でどうすればいいんですかって言ったから、行って話しなさい、前で言っちゃダメだよって言ったんですよ。なぜ、もう全部できてるのに早く来てくれないっていう顔がもう出てるから。この前の先生がよくやってるこの顔が出てるから、それだとその顔を見ただけでまだ険しくなっちゃうから、何をする、どうすればいいんですかって言ったら、後ろにいてね、旦那さんの背中のところから右でも左でもいいから、その耳に言えてた、ねえ、まさかね、後ろにいて背中に戻って、その耳、左か耳、右の耳、そこに対してあんな近い距離なのに、ねえできたわよって言わないよね、言えないんです、言えない、言えない。だから何をするかって言ったらね、コンコンってコンコンってしてね、テレビ見ているじゃんね、ご飯できてるのに早く来てくれないね、でいつまでもこうやってやってると、もういつ全部片付けて自分は寝るのみたいなね、そういう気持ちになってるんだけど、後ろに行ってコンコンとして、ご飯できたわよって、練習させたんです。そしたら一つまだね問題が起きました。韓国の方だったんです。韓国語であまりにもぶっきらぼに言い過ぎてきたから、このね、ご飯できたわよが抜けない。で日本語で言わしたんです。私が、旦那さん日本語は上手なんで、ねえご飯できたわよって。それからそこの家はね、奥さんが旦那に物を申すときは後ろの方でお話をするように、耳元でお話をするようになりました。それともう一個、すごくね歯が綺麗な奥さんなんです。その奥さんに、旦那さんが帰ってくる前に上下16本出して笑う練習しなさい、 8本8本中6本を足して笑う練習しなさい。そして帰ってきたら16本出してお帰りなさい。やりましたよ。だいぶ関係が治りました。だいぶいいですか。言葉によって現れるんですよ。言葉によって作られた世界が、神様は言葉によって天地を作ってその世界が現れたよね。皆さんと私はこの言葉によって人との関係づくりを知ったその実態を表す。これがとっても必要なんですね。だから皆さんいいですか。自分が言った言葉によってあの人と私の間からの、ね、形が現れるということをしっかりと覚えて、自分が関わっている人が良くない状態であるんだったら、ああ私の言葉が悪かったんだと思って、互いに対しての言葉をかけるとき、ね、本当に良い言葉をかけ合って、ないものを言っちゃダメだよ、それ嘘つきだから、ね、相手が持っている良いものを、ね、表に出して、ね、褒めてあげて愛してあげて、そして言った言葉が、ね、互いの間柄を、ね、美しく形取る。そしてそれが示されてイエス様が喜び、世に対しては証しする皆さんでありますように。主イエスキリストの御名によって祝福します。
アーメン。さらに4節から読んでいきますと、ね、さらにこの、ね、夫婦 の、ね、この花婿と花嫁の間が、ね、さらに、ね、この結婚式場から、ね、その奥の前と移っていっていることがわかります。4節から見ますと、あなたの首は兵器庫のために建てられたダビデの櫓のようだ。その上には千の盾がかけられていて、皆勇士の丸い戸建てだ。もう本当に非常に凛々しい、ね、本当に花嫁にのその首筋がスッと立っていて、その美しさ、ね、その様がもうどんな、ね、世の何か軍隊が攻めてきたとしても何か凛々しく立っているかのような、そういう美しさ、凛とした様があるんですね。5節、あなたの2つの乳房は百合の花の間で草を食べている双子のカモシカ、2頭の子鹿のようだ。ね、今度褒め育てているのは乳房なんですね。ですから2人が1つの家へと入っていて、ね、そして夫によってさらに、ね、また1つベールが、ね、取り除かれて、そしてもはや2人の間には何の隔てもなくなっている、ね、夫婦が一体となっていく、ね、そのありさまが、分かります。そうです、結婚の奥義とは2人が1つになる、ね、男性と女性が、ね、父母のもとを離れて2人が一体となる、これが、ね、結婚の奥義なんですね。ですから結婚の奥義、これは、相手との、ね、男性女性、ね、夫婦の間に隔てがない、ということ、そして1つになる、ということです。これ、ね、やがて来たるべきキリストと私たち教会との関係を表しております。私たちもやがて来たるべきキリストと一つとなるために、私たち自身が、ですから本当に世に対して、ね、ベール、防護線を張るべきなんです。今日本においては、ね、結婚前において、未来の旦那さん以外にですね、あの純潔を守るというと何か、ね、古臭いなとか、お堅いな、ね、そういう印象を受けるかもしれないですけど、しかし、このように純潔が失われてしまって、ね、いる、昨今、もう本当に夫婦関係、いざ結婚した後がですね、もう本当にマンネリ化してしまったり、この画家主の夫婦のような、ね、なんかみずみずしい、麗しい関係が結婚後、ね、構築できなく状態になってしまってるんですね。なぜなら結婚前からもう相手にただ これから嫁いでいくべき相手、これから、ね、見取るべき相手に対して防護線を、世に対して隔ての壁を張るということがない状態ですと、結婚した後もそういう意識で、ね、おりますから、ですから相手に対してですね、その本当に純潔を守るということがないから、だからこの、ね、本当に結婚前において純潔を守るということをおろそかにしている人、それを、ね、バカにしている人の結婚の後の状態が、もう本当に何かつまらないような結婚が墓場っていうふうにですね言われてしまう、そういう状況になってしまうんですね。本当に今まさに、ね、この結婚においても、ね、そうですけども、イエス様との関係においてもそうです。防護線を張るべきなんです。イエス様以外に対してももう何もかも明けっぴろげであってはならないんです。私たちはただ誠の夫であるイエス様に対して、ね、純潔を守っていくべきなんです。その愛を、ね、腐らせないするようにするために、この6節7節見ますと、ね、この、花婿の側が、ね、努力をしている様が見て取れるんですね。6節から見ますと、そよ風が吹き始め影が消え去る頃までに私はもつ薬の山入港の丘に行こう。我が愛する者よ、あなたのすべては美しく、あなたには何の汚れもない。アーメン。で、この旦那さんの方は、ね、愛する者に対して、ね、奥さんに対して、あなたのすべては美しい、あなたには何の汚れもないって、まあ、じっと目を暮らせば、ね、何かしら、ね、汚れとか、ね、シミとかシワとかあるかもしれませんけれども、旦那さんはそんなこと一切言わないで、あなたは全てが美しく、あなたには何の汚れもないというふうに言っております。ね、確かに、ね、奥さんは旦那さんにとって慰めになるべき、ね、ということを先ほど、ね、加谷先生が言いました。夫の側もですね、じゃあただ、ね、妻に一方的に慰めを要求してということではなく、夫の側もですね、この愛が腐らないようにするための努力を、ね、する必要があるんです。6節では、ね、そよ風が吹き始め影が消え去る頃までに、要するに日が暮れて、そして、ね、明かりがない、その時間帯になるまでに、彼はもつ薬の山、入港の山に行こう、ね、というふうに言いました。あの山、もつ薬のある山、入港の丘、そこに行って、そして本当に自分が妻のところに帰ってくる前に、日が暮れて、ね、日没する前に、そのもつ薬の山、入港の丘に行って、ということを言っております。もつ薬の山、入港の丘、ね、もつ薬と入港といえば何か思い当たりますね。クリスマスの時に思い当たりますね。イエス様がお生まれになった時に、ね、博士たちが捧げたものの2つが、ね、もつ薬と入香でした。もつ薬、これ腐らせない作用があります、ね。防腐剤として、ね、また香りが、ね、そういう香りがありますけれども、また入香、これですね、甘い香りがします、ね。そして入香は、ね、捧げ物の時に、ね、で今ちょうどレビ記手紙にしてますけど、捧げ物の時にこの入香も、ね、同時に、捧げる、ということを、ね、用いられますし、また入香は王様が用いるものです。ですから夫が家に帰る前に、ね、夫は、ね、もつ薬の山、入香の丘に行ってキリストの性質を身に帯びて、ね、そして王様としての性質を身に帯びて、また腐らせない、ね、努力、ね、本当にもつ薬、腐らせない作用があります。それを身に受けて、そして妻に対しては本当に甘い香りを放つものとして家に入って、ね、行くべきなんですね。8節見ますと、花嫁よ、私と一緒にレバノンから、私と一緒にレバノンから来なさい。アマナの頂から、セニルとヘルモンの頂から、獅子の洞穴、ヒョウの山から降りてきなさい。アーメン。花婿は花嫁に対してですね、一緒に降りようって、ね、言ってます。どこから降りる、ね、レバノンの山から、ね、降りようという、ね、一緒に降りていこうというふうに言っております。二人とも、ね、レバノンの山にいるんですけども、ね、レバノン、ね、本当に聖書を見ますと、なんか、ね、高い、ですね、本当に 高貴なという意味があり、そして高ぶりという意味においても用いられて、本当にですから高ぶり、その高慢なところから一緒に降りていこうというんですね。夫婦の関係、先ほど加谷先生が、示した関係、本当に互いが互いにぶっきらぼうで、自分が高いような状況に置いて、そして、相手が降りろよ、そしたら私も降りるからみたいなことがもうずっと互いが互いに思っていてですね、でそれでついにそれが凝り固まってしまって、優しい言葉をかけるのにもなんかもうそれが難しい、恥ずかしいようになってしまっている、そういう状態、けれども花婿はここで、花嫁に対してさあ一緒に降りよう、レバノンから降りよう、この高ぶってる状態、そこから降りましょう、というふうに、誘いかけてるんですね。本当に、男性の側からこれを、言っております。また、ライオン、またヒョウ、ということが出てきますね。獅子の洞穴、ヒョウの山から降りてきなさい、妻に対して、言っております。本当に妻がライオン状態、ヒョウの状態、その山、その、ライオンやヒョウの巣すくっていないで、そこから、降りてきなさいというふうに旦那さんが言ってるんですね。一緒に降りよう、というふうに言っております。本当にこのように男性がですね、女性を、またこの家族 全体を平和のうちに、リードしていく、これ男性は、するべきなんですね。もちろんだからといって女性は一方的に男性が、さあ声をかけてくれるのを、待とう、ということではなく、本当にこれは互いが、互いに対してなしていくべきです。でここで、男性が言っておりますけども、それは、女性が、弱い立場にあるということを、男性が理解しているからなんですね。私たちは互いの弱さを担い合うべきなんです。本当に相手がこのことを、この正論を言ってしまったら相手が、本当にもう、潰れてしまうような、そういう状況はあります。そういう時は本当にそれを気づいた側、またゆとりのある、強い側がですね、まず、この手を差し伸べていくべきなんですね。ここにおいては、男性の側が、さあ私と一緒にレバノンから、この降りていこう、この高い山々そびえ立ったプライド、そこからさあ一緒に手を取って降りよう、ということを言っており、また、獅子の洞穴、ヒョウの山から、降りてきなさい、というふうに、言っております。そのうちで平和のうちに、家族をまた妻をリードしている、本当に凛々しい様がありますね。
だからね、これ今加賀を聞くと、女の人ってさ、拗ねる時あるじゃんね、ツーンつって、その拗ねた時というのはちょっとね、ブレーキがかからないね、そういうことが本当にあるんですけれど、そういう時のこの回復の私服のね、立て直しの責任というのが夫の腐らないね、この持つ役を加えていただいたね、その愛だ、そしてね、入校のようなね、その立ち振る舞いや言葉だ。だからしっちゃかみちゃかになって、もうどうしようもないこの夫婦関係がこじれた時に、直せる、それを修復させる、その力が夫にあることを今言っているわけなんですね。獅子になってるんだよ、奥さんがね。ヒョウになってるんだよ、クマは出てこないですね。どういうことかって言ったらね、そういう怒っている時、拗ねている時はまだ修復が可能ということなんです。もう怒るのももう嫌だという時は何をするか、怒らないでね、 怒らないで何をするかって言ったら、紙一枚出します、サインしたもの、ここにサインして怒んない、ね、だから怒っている、拗ねているという時というのをまだ関係の修復を図ることができるということなんですね。だから夫婦関係、ね、怒っている拗ねているという時のこの修復の回復の責任は誰にあるか、そしたら夫だ、嫌だったらもう獅子の穴に行きませんよ、実家に行きます、そしてもう絶対にそこから帰ってきません、ね、だから怒っている時、怒っている時というのはまだね人間関係の修復を図ることができる、そういう時なんですね。だからこう夫婦関係が崩れていった時で、奥さんの方が傷ついてもう本当にこうズダズダになっている時というのは、その夫婦関係を回復するその責任がね、夫にあるということをこの箇所は教えているんですね。
この夫、彼はもつ薬の山、乳香の丘に行きました。私たちの主イエス様、誠の花婿イエス様は、このもつ薬の山、乳香の丘に行って、そして私たちに平和の手を差し伸べました。アーメン。あなたがその罪の獅子、罪の氷の穴から、さあ出てきなさい、その高ぶりを降りて、一緒に手を取ってさあ降りよう、ということでイエス様が天の高いところから降りてきてくださって、私たちに手を差し伸べてくださって、そして、私たちを花嫁として傷のない、シミやシワやそういった類の一切ない、この花嫁として、リードして、くださったんですね。冒頭で、宣言した箇所が、エペソ人への手紙の5章22節からなんですけども、エペソの5章22節から、妻たちに対して、また夫たちに対して、その夫婦結婚の奥義の偉大さを語っております。エペソの5章22節から読んでいきます。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。アーメン。真っ先に言われているのは、最初に宣言されているのは妻たちに対してなんですね。これパウロが書きましたけども、ペトロも同じことを書いております。まず妻たちが夫に従うこと、これが真っ先に必要だということ、これが聖書の中において3回示されているんですね。妻たちよ、あなた方主に従うように夫に従いなさい。なぜなら妻の頭は夫であり、そしてキリストが教会の頭である。ですから私たちはまずキリストが頭、そして夫婦関係においては夫が頭ということがここに示されております。そして25節から見ますと、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。アーメン。夫に対しては妻を愛しなさいということが示されています。しかもキリストがご自身を教会へと捧げられたのと同じく、夫よ、あなたも妻に対してあなた自身を捧げなさいということが夫に対して言われております。26節、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワや そのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。アメン。イエス様は教会をですね、シミやシワやそういった類一切ないものとして立たせるためにご自身を、ね、捧げられ、そして愛されました。夫もですね、妻がもし、そうした、ね、ヒョウになったり、ね、ライオンになったりして、ね、するならば、夫の方がですね、そうした妻の、ね、そのシミシワ、ヒョウ、ライオンを消すために、ね、入香を、ね、持つ役を身につけて、キリストの性質を身につけて、さあ一緒に山を降りよう、ね、高ぶりから降りよう、ね、そういうふうに、ね、誘いかけるべきですね。で、さらに、29節からですね、誰でも自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。アーメン。本当にここにおいて、ね、妻と夫との関係、これはすなわちキリストと教会の関係、ね、これを、ね、表しております。夫、というものは、本当に、ね、世の中に出て行って働いて戦って、ね、そして家に帰ってきますけれども、もし家の中で、ね、妻との間に争いがあるとするならば、ね、男性は一体いつ、ね、その羽を休めることが、ね、できるでしょうか。慰めを得ることができるでしょうか。そのような男性はもっともっと疲れ果てていってしまってですね、そしてその、ね、男性の疲れ果ててひなびた様を見たら、もっと女性はいさかいを吹きかけて、ね、夫は結局何に慰めを求めるか、お金を払ってプロフェッショナルに慰めを求めるように、ね、なっていってしまうんですね。夫はそれほど、ね、男性というものはそれほど、ね、女性、ね、妻のからの慰めを必要としているんです。ですから妻たるものは、ね、本当に夫を慰める、ね、立場、ね、それを、ね、しっかりとそこに留まるべきであって、ね、決していさかいを、ね、し続けるものではないんです。いさかいをし続けていたら、もう本当に雨漏りのようにしとしとしとしとしとしとしとしとしと、ね、本当に男性心が、ね、しなえてしまうんですね。サムソン、ね、サムソンは、ね、その妻がもうずっとしとしとしとしとしとしと、ね、言い続けてるから、もう死にたくなったって書いてあるんですね。死ぬほど苦しく、ね、なった、ね、でそれで、まあ、ついに告白してはならない秘密を告白してしまったんですけども、本当に私たちはこの夫婦関係において、またキリストとの関係において、本当に清純純潔を保つべきです。そしてこの聖書に書いてある通りに、妻は夫を敬い、ね、従う、そして、ね、夫は妻を愛する、捧げる、このことを、ね、していくべきなんですね。
あのね、この夫婦関係、今ねメッセージを聞きながら、これもう抜本から直していかなきゃいけないなって、どうしたらこれ直せるんだろうかと思って、今私一生懸命、イエス様これどうしたら直せるんですかで一生懸命今あのイエス様にどうしたら直せるんですか言ったらね、2人だけの時間、2人だけのこのこう楽しみ合うというものがもう劇的に少ないって言ってるんです。今の世の中が、なんで劇的に少ないかって言ったら、帰ってきたらテレビ見る、帰ってきたら携帯電話、ね、ちょっと時間があるときにゴルフ。だからね、その時間 その余裕がある時間を一番大切にしなければならない、その夫と妻でね、本当にちょっと散歩に出かけるとかね、最近家で仕事する人多いね。ね、それで離婚率が増えてるんだって。ね、あのね、前は仕事で帰ってくるのいつも遅かった。寝て朝いてくるよって言った。ね、たまにいてもゴルフ行った。ね、じゃなかったらテレビ見てね、テレビ三昧。で、まあ土日だけなんとか我慢すればって。月曜日からいなくなるからみたいな。ね、そういうことをたったんだけど、おーレンガラレンジュ行ってくれると朝から晩まで行ってくれるんで3度の飯作らなければならない。そして仕事をしている、何かと奥さん方がね忙しくなってる。そんで行って嬉しいんじゃなくて、行ってもう早くもうコロナ終わらないかなみたいな、ね、そういう状況になっている。だからこういう冷え切ったことになる前にね、何をするかって言ったらね、どんなに忙しくても二人でお茶飲んでね、あらゆるこのことをして和気あいあいとする。で一番いいのはね、お茶一杯でも置いてね、イエス様に会って嘘偽りがないその夫のことを尊敬して愛してということを告白する。祈りで、イエス様、私は私の夫が大好きです、骨身を惜しんで仕事してます、帰ってきても世の中に置いて苦労したことをみじんとも出さず、ただいまって帰ってきてくれます。足りないところがたくさんある私だけど、いつも私の保護者として私を守ってくれます。夫にとって本当に足りないところがたくさんある私ですけれど、こんなに良い夫に出会って私はとっても幸せです。私が足りてなくて、あの夫に適でない分を私に教えてください。また私が足りてなくて適でないことをイエス様が、私ができる時までイエス様が知ってあげてください。この人が仕事をするとき、イエス様がこの人の味方になってくださいますように。この人が誰かと競い合っているときに、イエス様がこの人の味方になってくださいますように。イエス様、あなたが私の愛する夫、この夫を思いっきり祝福してください。この温かいお茶を前にして、今微笑むこの至福の時を心から感謝します。イエス様、ありがとうございます。イエス様のお名前によって私の愛する夫を祝福しました。夫がまた祈る。夫も祈るんですよ、みんな。いいですかね。妻だけがそうやって祈るとね、ちょっと足りてない夫はね、調子に乗るの。ね？関係づくりは言葉で、お互いの言葉によって関係づくりをするんだよ。だから、妻だけの言葉が美しい？ナバルになっちゃうよ。アビガエル、美しかったよね。でも、夫の言葉はとんでもない言葉だったよね。体固くなに死んじゃったんです。ね。 ね、祈るべきなんですよ。私の愛する連れ合いです。あなたが私のために与えてくださいました。深い眠りの中からあなたが一本取り出してくださった一本骨です。今私の脇にあなたが返してくださって感謝いたします。この愛らしい人を本当にもっと幸せにしてあげたいけど、今私に足りてないところがたくさんあります。でもいつもけなげに心豊かにこの家を守り、私のために祈り、そして祝福してくださるこの妻です。天地においてただ一人しかいない私の脇腹に収める人、この人を私は愛します。イエス様に会って本当にこの愛の力でこの妻を育むことも、また守ることも、愛することも豊かにできますように、イエス様、私にその力を与えてください。私がいない時でもこの妻をあなたは守ってくださいますように。どこにいてもイエス様が私のいない時に保護者になってくださって、そして安心して過ごすことができますように、イエス様、あなたが祝福してください。妻が神と人の前でなすすべてのことをあなたが祝福し、これらがイエスキリストにあって美しく祈りますように、美しく祈りますように、イエス様、あなたが整えてください、祝福してください。御霊が私たち二人をキリストにあって信仰と希望と愛、本当に愛し合うこの夫婦としていつも結ばれて、愛らしく、そして本当に信頼しつつ歩むことができますように、私たちの二人の主、私にこの素晴らしい妻を与えてくださったイエス様のお名前によって彼女を祝福します。アーメン。角が出てくる暇ないの、ね、どうやって角が出てくるの。こんなお祈りをし合ったね、夫から妻から良くないものが出てくるはずがないんですよ。先ほど言いました、カカショは言葉によってその人と私のね、この様を表している。最も大切な人とね、最も素晴らしい言葉によってね、愛し合って信頼し合っているその様を表しなさい。それを教えるためにこの箇所があるんだよ。さっきね、本当に悲しくなっちゃって、世の中ね、本当に愛し合わない夫婦多いですよ。ね？コロナで帰ってきたらもう我慢できない。ね？定年まで我慢しようと思ったんだけどもう我慢できない。反抗せ、そういう夫婦が多いんだって。なんでそうなったの。家帰ってきてテレビ見てふんずり返ってね、そんで出っ放し、食べっぱなし、ちょっと時間があるときはゴルフ打っちゃう。奥さんは奥さんでいないことが当たり前になってね、遅く帰ってきて自分が寝てる、そういう疎遠、家の中において疎遠な関係、そういうことによって言葉が乏しくなったんです。言葉が 言葉が乏しくなったので、ね、相手に対して哀れむ心もなければ、尊敬する心もなければ、愛する心もなければ、水野さん今年いくつになりましたか。何いくつですかって言ったらウヒって言うんだ。今年ウヒなの。え、はい、74歳だって。昭和何年生まれ？はい、今年76だそうです。ね、今健在。ね、年忘れて生きてるんだね。幸せ者だね。幸せ者だね。年を忘れて生きてんだ。まあ私もそうだよ。私も年忘れてももう退部だつ、先生いくつですかって言った時に冗談抜きで私何歳だっけってだから昭和何年っていうのは、ね、昭和何年っていうのは言えるんだけど何歳が言えないんだ。計算してないか、ね、もう30代の、37、8ぐらいから年数えたことがないな。だからね、もういつまでもその若いつもりでいるんですよ。若いです今純子ちゃんが受けて笑ってる若いですあのね、え、 76?74? なんでみんなそれぞれで違うんだよ、ね、とりあえず計算してみたら74だったのね。はい、じゃあ74です。その74、うん、74なんだけど、ね、20年だった、うん、76歳だって。はい、はい、76だって。はい、76のこのね、おじいちゃまが、恵美子さん手術したのは2年前か1年前2年前今1年半ぐらい前だよね。1年半ぐらい前に奥さんがまあ、手術するために入院したよね。そしたらね、70その当時74ぐらいか、74の男がね泣くんだエミコいないから、エミコさんがいないから寂しいとか言ってね。なのに病院に面会行きました。奥さんは意外とさっぱりしてましたよ奥さんさっぱりしてね、うちの夫がいないから寂しいって言ってない、チェロッとしてね、いやいやいやいや、部屋の中の人がね、もう部屋の中の人一人一人を全部もう調べ尽くして報告しておりました、ね、だからね、今76もなったこの夫婦がね、暴露していい、寝てる時に奥さんがベッドから落ちないように掴んで寝るんだよ、ね、ね、ベッドで奥さんがね2回ぐらい落ちたことがあるんだって。そしたらね、落ちないために掴んでるって。で、私落ちないために掴んでるのか、 コアラのように自分が、ね、抱えているのかちょっとよう分かんない、ね、でもねみんなが言ってるんだよ。水野さんたちみたいなね、いつも同じことをしながら楽しい、そういう夫婦が一番幸せだねって。私教会行きたいのにね、ゴルフ行こうとか、行かなかったら怒るとかね、そういうんじゃ困るもんね。あのね、水野さんってところが本当にこういいように持っている、それ水野さんの言葉の力なんです。水野さんがいつも恵美子さんのことを褒めちじきってるね。うちの恵美子が作るとうまいんだよって、あれは手が早くて器用だよとかね。もうあらゆることを全部奥さん一番だから、私たち館長なし。だから本当に夫婦が今一緒にいて、水野さんたちが一緒にいてね、トラブルがないでしょこの二人で。なんでだ、それはですね、水野さんの普段からその奥さんに対して話す言葉の力なんです。わかりました。その言葉の力がこの二人をね、切っても切れないね、この縄目になってる、縄目ね。そういうことがあるから、恵美子さんもちょっとしたね、んっていうのがあっても、普段からね褒めていただいて、大切にしていただいてる、その言葉があるから怒れない、怒れない。これが言葉の力だね。見た目だけ立派で見かけ倒しの夫婦生活が本当に多い、その中において立て直さなければならないと、もうこの社会が、国がもう不幸のどん底になってしまいます。夫婦生活が本当にもう立て直されないことには、健全な子どもの子育てもできない。だから聖書にはね、結婚の奥義は偉大って書いてある、ね、これによって国も決まる、社会も決まる、ね、家の幸せも決まる、子育ても決まる、良い夫婦生活、ね、良い言葉を言い合って立て上げた夫婦生活、これはね、健全な子育てを、健全な子育ての秘訣なんですよ。夫婦仲いい人、その愛のね、素晴らしさを見て育った子供たちが、その愛に反することはしない。そういうことなんですね。私たちの前の世代が、もしそれができなかったとしても、今皆さんがまた独身であるうちに、そのような素晴らしいね、家を作ることも結婚することもできます。だから先ほど私が言った通りね、自分を空っぽにしていい人が現れたら結婚しよう、とんでもないね。サラミのように自分をね、みっちりとね、幸せな結婚をするためにね、自分の本当の片割れに合うためにね、一個一個入れ込むんですよ、隙間がないくらい。そうするとある時ね、ぴったしの片割れがね、運ばれてくるか運ばれていくか、そういうことになります。いいですか、今日の箇所で皆さん本当に自分が空っぽだったということが分かりましたか。結婚願望はあるものの、でも まともな結婚に対して備えなし、ね、空っぽだったということがもし皆さんが分かったとするんだったら、今日は幸いなしです。イエス様に会って本当にこのみっちりと入ったこのサラミのように、皆さんもキリストにある結婚、ね、その結婚の奥義、それを一つ一つ自分の中に入れ込んで、そしていっぱいになって、外からのものがその中に絶対に入り込む隙間がないように、しっかりとね、自分を良い結婚のためにね、イメージトレーニングをして、それを信じて待ち望む皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
それでは今皆さん一人一人この各箇所から養いをいただきました。それぞれいただいた養い、それを思い巡らしつつ、イエス様と一対一で今祈り求める時を持ちたいと思います。